つけ太郎と
キャンチアキの
つけラジ、
さあ今日も日本酒の話をしていきましょう。改めましてつけ太郎です。本日はですね、久しぶりの収録となるのですが、つけ太郎酒店2023年12月の特別酒、だるま正宗生酒新酒2010を作っていただいた白木常助商店さんの白木さんをお招きするスペシャル回です。はい、それではですね、もう早速、白木常助商店さんの白木さんをご参加いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、だるま正宗の白木常助商店代表社員の白木しげりと申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今回はですね、まつけ太郎酒店の、定期コースの12月2023年の12月のお酒を、一緒に、飲みながら、お話しさせていただければなと思うんですけれども、はい、まあ、せっかくお酒の、ポッドキャストなので、乾杯から始められればなと思うので、
はい、
よろしいですか。
お願いします。はい、いいですよ。
それでは、
はい、
乾杯。いただきます。
いただきます。
うん。
あ。はい。
いや、美味しい。
美味しいですね。なんか自分の酒、こんなこと言ってすいませんけど、美味しいですね、この酒。
いや、本当に美味しいですね。
うん。はい。
はい、なんて言ったらいいんですかね。僕、まあ、さっき今回の特別酒生酒新酒2010というお話をしたんですけど、
はい、
まあ、簡単に言うと2010年のお酒なんですよね。
そうですね、2010年のお酒です。う
ん、で、僕熟成酒大好きなんですけれども、で結構いろいろ飲んだと思うし、自分でもだいぶ熟成しているんですけど、はい、
うんうん、
なかなかこれはちょっともう出会ったことない初めての味だなっていう印象を持ってますね。
そうです、私もですって言ったら変けどうちはね、こう 生で熟成したことが正直なかったので、
うんうんうん、
ちょっとまあアクシデントじゃないけど、タンクに入りきらずに、
うんうんうん、
ちょっとこううちの夫、まあ、当時がまあ、生でちょじゃあ取っとこうかって思って取っておいたものなので、
うんうん
うん、私も正直生で13年も熟成したものは初めて、
うん、ねえ、
びっくり
なんかこれ簡単に僕のなんか持論というか、なんか自分の中でのこう区分分けみたいのしてるんですけど、結構こうよく言われるのが紹興酒みたいな、まあ、香りって言われたりとか、はい、あとは結構僕の中でなんかこうちょっと醤油っぽかったりとかっていう麹の香りがすごいするものに育っていったものとか、
はい、
あとは枯れ葉のように、
はい、
なんかほんと枯れた感じの香りに育っていったりとか、
はい、
あともう一つはちょっとその飲むピーク過ぎてしまって、これはちょっとなかなか飲みづらくなってしまったなみたいな風に、まあ、ピークを超えてしまった、はい、熟成のピークを超えてしまったようなものとか、まあ、なんとなく大きく4つの分類に分けてるんですけど、
はい、
なんかこれはこう紹興酒みたいな感じがするのに、なんかこう枯れた感じもして、うん、なんかこのなんか今までの区分分けの中に当てはまらずになんかあるなっていうのを僕はすごい感じてるんですよね。
私もこの酒をうちの旦那さんが、
うん、
生があるとは言ってたけど、多分彼も飲む機会を逸したっていうか、どうするあれみたいな感じでどうなってるのかなドキドキみたいな感じだったんですけど、
うんうんうん、
今回、まあ、こういう出会いがあって、私も13年ぶりに飲むことになった時に、うんうん、あ、生ってこうなるんだって、
うんうんうん、
期待じゃなくて、なんていうかな、いい意味で期待を裏切られたって言ったら変ですけど、
はいはいはいはい、
ああそうなのみたいな、
うん、
こうなるのみたいな感じ、その子供を育ててこうなったみたいな、そういう感じで、あ、この子は個性的で、この生ちゃんはこうなるのねみたいな。
そうか、しげりさんは生も飲んでますもんね、その時、当時の
生も飲んでます、うんうん、 もちろん生酒でも発売もするので、うんうん、な数百本少しなんですけど、はいはいはい、
この時のこの何ていうんですかね、13年前の生ちゃんが13年後、はい、まあ13年も置いとくかどうかもまあ想定はしてなかったかもしれないですけど、
はい、
まあ、どんな風に育つと思ってらっしゃったんですか、なんかイメージは。
やっぱ生で置いとくって言われて、うん、あそうなんだと思って、そうですね、もっと多分こうなんて言ったらいいか、なんかこうえぐみとか、
うんうんうん、
もっとなんか濁ってるんじゃないかなと思ってた、なんかもっとドロドロとした感じで。
わかります、わかります。
でこんな綺麗な色に火入れしたものとはまた違うオレンジ系の強い綺麗な色になってて、味わいもすごくピュアな感じなんです、うんうん、
いやわかります。なんか僕もそのまあ試験的に寝かせてある生酒が実は、はい、10年以上寝てる生酒があるんだよねと教えていただいた時に、はいはい、パッとイメージしたのはまさにおっしゃる通りで、もっとなんかこう複雑味が強くてドロッとしてて、色も綺麗な山吹とかオレンジとか琥珀じゃなく、う
ん、ですよね、
ちょっと 茶色というか、
なんかちょっとね、なんかダラみたいな、なんかうわーみたいな、
そうなんか結構そっちの方をイメージしていたんですけれども、はい、実際こう、ね、出していただいたのに関していくと、もう本当になんかもう飲む前からもう見てて美味しいっていうぐらい、うん、なんかこう宝石のなんか琥珀の本当にアンバーな感じの透明感があってすごいなと思って、なのでその見た目通り味わいもそうなんですよね、うん、なんかこうすごく甘く重くなっていくのかと思ったら、
はい、
程よい酸味と甘だれしてない なんというんですかね、こうしっかりと切れていってくれますよね。
そうですね、うん、はい、酸は結構しっかりいつもうちのお酒は作ってるので、熟成仕様は、うんうんうん、やっぱボディがある分酸がないとだれた感じになるので、
うん、
ただ生酒がここまでなんかしっかりまとまってくるっていうか、
うん、
それは予想してなかったかなと思います。
本当にすごいクリアですよね。
そうですね、
味わいが、
うん、なのでもこんなにクリアになるんだみたいな、
結構なのでもう本当にチビチビじゃないと飲めないと思ってたのに、これに関しては実はちょっとこうある程度スイスイちょっと肺が進んじゃうんですよね。
乾杯してからもう2杯目ついちゃったもん
いやそうなんですよ、だから本当に、まあ、美味しいいいな、
はい、
美味しいし初めてだし、
そうですね、
初めてテイスティングさせていただいた時はなんかもう思わずなんか うなってしまいましたね、おーおーみたいな感じでは
い、
これは本当にすごいお酒に出会わせていただいたなという感じなんですけど、うん、こ
ちらこそ、はい、
そうね、さっきもね少し、はい、お話の中にあったんですけど、まあ、じゃあなぜこのお酒取り扱わせていただいてお会員の皆さんにお届けするかっていうところでいくと、たまたま、まあ、本当ご縁があって、はい、蔵へ、別件の仕事でお邪魔させていただくことがあったんですよね。
そうです、そうです、
うん、はい、海外のお客様たちに、ダルママサムネを飲んでいただく、でその飲んでいただく時に、はい、缶をつける役目として、僕も帯同させて、そこで初めてご挨拶させていただいたんですけど、はい、まあ、その際僕実はダルママサムネ大ファンでして、
ありがとうございますそうやって言ってもでそうなのみたいな感じやったけど、
本当に、はい、まあ、もちろん熟成酒も飲んでますし、
はい、
多分そのもちろん結構多くの方が知ってるのはダルママサムネは熟成酒のイメージだと思うんですけど、
はい、
熟成する用のお酒を実は絞って生酒で出してとかしますよね、うん、
してます。まあごくごく一部なんですけど、うん、とても、まあ、フレッシュな時も美味しいねって言われて、うんうん、まあ、うちも米代もある程度稼がないといけないので、その時にも売りたいなって思ってて、はいはいはい、売ってます。
そうなんですよ、そう、ピチピチ生原種という名前でですね、ダルマ・マサムネとウスズミザクラともう一つの銘柄、どっちもあの生原種出したりとかしていて、はい、これもまた美味しいんですよ。僕すごい好きで。
ありがとうございます。
6升1ケース実は買ったりとかしてたんですよ。
そんなに買ってるんだ。
そうなんですよ。
珍しいですね、そういう人もね。
今もまだギリギリ1本だけ冷蔵庫に、平成30年のピチピチ生原酒を冷蔵庫で熟成したやつが入ってますね。
もう5年ぐらいですね。
そうですね。 あと倉庫にあえて常温でずっと置いてあった、まあこのお酒のある意味後輩みたいなのが、
でも絶対大丈夫だ、美味しいと思う。
そうですね、あの先輩飲んで大丈夫なんて。
そうですね、後輩も多分後に続いて育ってると思いますよ。
そうですよね。、はい、そうなので僕は本当にダルマ・マサムネ大好きで、まあ、なんならその3年もののやつをあえて自分でさらにこう寝かせてたりとか、
はい、
あの未来へっていうシリーズとかを実は買って自分でもずっと取っといて、すごいいろんなできたりとか、
ね、嬉しいです、ありがとうございます。まあ、
本当それぐらい、あのもうこれ今だいぶ我慢してるぐらいなんですけど、まあ、語り出したらキリがないぐらい、はい、まあ、本当に好きだったんですけど、まあ、なのでクラブにお邪魔させていただいたタイミングで、なんかもしご一緒できたらなと思って、はい、できっと僕の予想だと何か眠ってるって思ったんですよ。
眠ってましたね。ねえ、
でそしたら嬉しいことに、あの実はという感じで今回
の、ね、当時がなんか無口で静かな人なんですけど、うん、ですけどつけとろさんに実は言ってましたもんね。
そうです、もうめちゃくちゃ嬉しかった。
出すんやみたいな、とうとう出すかみたい
な、ついにあれが
ついに生をって。
そうなんですよね。そうなのでもうすごい嬉しくて、その実は生酒で、先ほども少しお話ししてたように、
はい、
偶発的にというかたまたま、そのタンクに入れなかった一部のお酒が、まあ、出ちゃったとかあったみたいな感じが13年前に。
そうです、そうです、もう絶対生で囲うことはないので、うちは常温で、うんうん、やっぱり火入れした方が品質が安定するっていうことで、生はちょっと危険すぎるんで、
うんうんうん、
あの熟成した酒をメインとした蔵としてはやっぱ生はでは囲わない。でも、うんうんうん、どうしても入らなかったから、まあちょっと、うん、やってみよっかみたいな感じで、
はいはいはい、
あの夫もちょっとやってみたかったのかもしれないですね。
はいはいはいはい、
あれっきり一回もやってないから、もうこれしかないんですよ。う
ん、ど
うこれなくなったらもうまた一から生でやらなきゃいけない。
そうですよね。次この味を再現、まあ、再現も、うん、再現もできないとは思うんですけど、まあ、こういった系統を作るとしてもまた10年以上かかりますもんね。
う
ん、
そうですそうです。
いやそうなんですよね、うん、それが、まあ、あの伺ってみたらちょうど何というか、ね、つけ太郎酒店で取り扱わせていただく量としてもなんかすごくちょうどいいぐらいの、
ちょうどよかったね、なんか。だからまあこういい出会いっていうかね、
はい、
このためにもうとうとう出会ってしまった運命で結ばれていたのかもしれませんね。
そうですね、
首をもらってきちゃった。
そうなんですよ、はい、でもう話聞いた瞬間にもう、ああもう絶対これはすごいことになるだろうなと思ってたんですけど、まあ、さっきお話しした通り飲んだらやっぱ本当に美味しくてっていう感じなんですけど、はい、あのこれほどでも僕も熟成酒が好きで、さらにダルマも多分も好きでという感じなんですけど、実際に蔵をお邪魔したのはこの間初で、はい、であの時もだいぶバタバタしてたので、
そうですね、あの時
ね、いろいろとこう伺いたかったんですけど、なかなかその伺えるタイミングもなかったので、今回ポッドキャストいろいろ、
ね、は
い、
次の予定もあったしね、
そうですね、もう本当に走ってもうだいぶ急いで帰りましたね。
そうですよね、もう、はい、いろいろ忙しかったもんね。
そうなので、そうあの時にすごい聞きたかったこと、今日あのいろいろお伺いできればなと思っているんですけども、
はい
はいはい、白木常助商店に関しては、
はい、
熟成酒に特化している蔵だと思うんですけども、はいはい、そもそもなぜこの熟成酒になんか特化し始めたんですかね、うん、 ていうのをなんか、はい、やっぱりここは絶対聞いておきたいなと思っていて、
はい、うちが熟成した日本酒をやり始めたのは昭和46年、うん、1971年からなんですけど、うんうんうん、まあその頃っていうか、まあ、私の父親が、仙台でやってて、
はい、
昭和30年代後半 の、 あの最初の東京オリンピックの時に各家庭にテレビが普及し始めたら、こう大手さんの大手酒造メーカーの CM がどんどんやり始めて、まあ、やっぱり酒飲みとしてはね、そのなんか美味しそうって思うじゃないですか、テレビでやってたら。で流通も発達して、近所のスーパーにその大手さんの商品が並び始めたら、今までは近所の酒蔵の酒ばっかり飲んでた人がそっちの方に行っちゃうと、うちの売り上げも下がってきたし、で父はどうしようかなって、これこのままではちょっとまずいなって思ってた時に、たまたま蔵の片隅に5本ほどの一升瓶を忘れてあったそうなんですけどそれなんかあるのみたいな、で封を開けて注いだら、ちょうどまあこれよりちょっと薄いかもしれないけど、この綺麗な黄金色で、飲んだらすごくまろやかで美味しいし、あ、これ日本酒って熟成させるとこうなるんだなって、うん、もっと調べたら、どうやら鎌倉時代から江戸時代までは日本酒を熟成させたものがあったよってことが分かって、
うんうん、
これは大手さんの10年もうちらみたいな弱小ミニミニ酒蔵の10年も一緒だから、
うんうん、
熟成した酒をやってみようって思ったのがやっぱり初めなんですよ。
なるほど。じゃあ、元々はその、なんとですかね、はい、情報伝達の発達ってテレビが登場して、それが一般的に普及したタイミングで、
はい、
その日本酒のその、なんとですかね、売り方、売られ方、買われ方みたいなのが大幅に変化して、
ね、
何か、その、まあ、地酒蔵と言ったらいいんですかね、うん、その地方で、その地域に根ざした蔵は、戦い方を、ちょっと転換せざるを得ないタイミングが生まれた一つの、何ていうんですかね、戦い方としてだったってことなんですね。
そうです。最初まあ独自化っていうか、まあ、差別化とか独自化とか、うん、そっちで、まあ、吟醸系を選ぶか、うん、その他のことを選ぶかっていうことで、うちの父はやっぱり吟醸酒はいっぱいお米の外皮を削るから、まあ語弊があるかもしれないけど、語弊っていうか、まあ、あんまり好きじゃなかったみたいで、
好みではなかった。
うちの蔵に来て、うちの父と喋ったらめっちゃわかると思うんで、はい、またつけとろさんもゆっくり
言
ってもらえるのはいいんですけど、
はい、
もうそういうのがあったみたいですね。だから保守に行ったみたいですよ。
その茂里さん、あ、すみません、今回、
はい、
現当時、茂里さん、
私はね当時じゃなくて一応、はい、まあ、代表者に蔵元なんですけど、
はいはい、しげりさんと今回も呼ばせていただきたいんですけど、しげりさん当時のことは分からないともちろん思うんですが、
はい、
その熟成酒に特化したりとか、まあ、
はい、
もしくは、まあ、特化まではいかなくても強い蔵みたいなのってのは他にあったんですか？
はい、でもね、うちの父は千葉県の木戸泉さんの、もう亡くなったけど、その方に一回聞きに行ったとは言ってました。
ああ、なるほど。じゃあ、うん、まずゼロではなく、
そうそう。
そうそう、まあ、
ちらほらとはあったみたいですね。
まあ、とはいえ、かなり少なくっていう状態だったってことなんですね。
そうです。だから、うちの父は、なんか、周りの人から、変わり者、わあ、なんかやばくない、あの蔵みたいな、お酒作っても売ってないじゃんみたいな感じで言われてたって。あと、商品化した後も、
うん、
某百貨店のこう酒売り場に、バイヤーさんが気に、うん、まあ、なかなか面白いですねって言ってな、並べてくださったら、他のメーカーさんの人から、うん、こんなの日本酒じゃないから、並べないでくださいとか言われたりとかしてたから。
はあ、もうだいぶ異端だったんですね。
なんか、うん、異端でしたね。
ああ
、しょげて帰ってきたりしてたもん、なんか。
そうなんですね。
なんか色がついてるからこんなのダメですねとか言われたりとか、やっぱ売り込みに行ってたみたいなんですけど、またダメだったよみたいな。
ああ、
それはありましたね。
なんか お父様のその50年の話とか、ドキュメンタリー 映画でできそうですね。
そうですね。もうなんかしてくださいよ、もう本当に。つけた、つけたろう監督みたいな。
やりたいぐらいですよ。
はい、
で
もまだ元気なんで。
それなんかそれだけ異端ってことは、それこそお酒作ってんのに売ってないじゃないかってふうに言われると、はい、税務署の目とかってどうだった？
なんかね、いつも税務署の人、いつもじゃないけど父は結構売ってない、
うん、
まあ、あんまりダイレクトには多分言われなかったと思うんですけど、うん、白木さんなんか売って酒税納めないとダメですよねみたいな感じで言われて、おまはたに関係ないとか言って、なんかそんなもん買ってやろうみたいな、そういう理不便で
尖ってるな。
本当にそうやって言っとっても、あの怖みたいな、私もだから税務署っていう言葉が怖くて、子供から
はい、
なんかお父さん喧嘩してるみたいな、
はい、なんか偉い人となんかやり合ってるみたいな、
あんたに関係ないとか言っとったよな。
しげさんのその小さいな時のな記憶にもでもある、
はい、明確に残ってありますね。なんか税務署目の敵にしててでも今は税務署さんもすごく保守にこう理解があるんで、は
い、
今まあ国税庁とかも熟成お酒に非常にこう
前向きに
取り組もうっていうのがあるから、うんうん、でもやっぱ3年、ね、40年前とか50年前はとても大変でだったみたいですよ、他人事みたいな。
その話本当にお父様から話多分伺えたらめちゃくちゃ面白い話なんでしょうね。
そうですね、うん、
あでもそういう、あでもちょっとやっぱり正直その50年前のリアルな、はい、なんていうんですかね、昇竜の変化というのはもちろん全然知らなかったので、あそういう昇竜編の変化からの生存戦略の一つだったっていうの、うん、あのちょっと意外でしたね。
そうなんですよ、そういう、うん、まあ一応ね商売の流れ、世の中の流れにこうなんとか頑張ってやっていこうっていうのはありましたね、うんうん、はい、
なるほど。ちなみにその日本酒、おそらくやっぱりちょっと熟成酒を好んで飲んだりとか、はい、まあまたまたの飲んだことがある人って多分日本酒を飲んでる方の中でもちょっとやっぱ少数派ではあると思うんですよ。
はい、
で、そういう方たちのためにも日本酒は、熟成するとなんか例えば1年2年とか3年とか年数によってとか多分いろいろなんとか変数はあると思うんですけど、はい、味わいとかなんか科学的な変化とかっていうのはなんかどういうふうに変わっていくものなんですかね。
そうですね、今飲んでいただいているお酒に関してはマイナス20、すごく甘口でアミノ酸も酸もしっかりあるんですけど、
うんうんうん、
その日本酒全般一般的にっていうとすごく難しくって、その、
はいはい、
最初にどんなお酒を作るかっていうのがもうとにかくキーになってるので、普段飲んでる日本酒をじゃあ10年20年っていうとほとんど変わらないとか、
はいはい、
精米具合の高い大吟醸とかを冷蔵庫で熟成しても変わらないし、うんうん、まあ、うん、最初のお酒の持ってるこうポテンシャルとか、まあ、ファクターとかいろいろあるんですけど、はいはいはい、大体まあまあ、分かりやすく言うと基本はまろやかになって色がついてきて、
うんうん、
っていうことが言えると思います、
はいはいはい、あなるほどなるほど。だからその例えばじゃあこれが美味しくて、うん、あじゃあ自分でも10年寝かせてみるかってやってこうなるかっていうと、
そうならないこともあると思います、う
ん、そもそも、どんなお酒がどんな環境でどれぐらい寝かされるかみたいなので、うん、すごく変わってくるっていうことなんですね。
だから、ね、自分でお酒、はい、まあ、ダルママサムジじゃなくてもいいけど、うんうんうん、ちょっと熟成酒作ってみたいなと思ったら、育ててみたいなと思ったら、うん、私がおすすめするのは、うん、甘口の純米酒、うん、
はいはいはい、
ボディがしっかりしたものを熟成すると、うん、もう、うん、その辺に押し入れにでもポンと入れといたら5年経ったら結構いい色になって美味しくなるんじゃないかなって思います。
はいはいはいはい、なるほどなるほど、
はい、
そのベースのお酒 かっていうことなんですね。
そうですね。
そっか。じゃあそれこそ今なんとですかね、まあ、居酒屋などで、多くのシーンで飲まれてるような飲まれ方、その冷蔵庫でキンキンに冷やして、はい、ワイングラスで飲んでるようなお酒とか、そういうものに関してはおそらくじゃあ、寝かせて10年経って美味しくなるように作られてるわけではなくて、はい、作って、出荷して飲んだら美味しいみたいな感じで作られているっていうことで、うん、そうですね、結局その10年寝かしたところですごく美味しく育つかどうかはちょっとわからないってこと
ですね。そうですね。多分ね、まあ、常温で寝かしたら今流行ってるみたいなお酒は紙みたい、紙っていうとあのペーパー、
うんうんうん、
紙っぽい味がしてくると思うんですよね、
うん、
なんか飢餓なのかよくわかんないけどちょっと硬くなっちゃうから、
うんうんうん
う
ん、
もう今あの綺麗なお酒は綺麗なまま飲んだ方がいいかなと、うん、あの熟して魅力的になるお酒と、ね、うん、今飲んだ方がいいお酒とあるんで、
うん
うん、はい、
じゃあ今ダルママサムネのラインナップの中で多分3年ものとか、はい、5年もの
3、5、
5、
10、10、20あとはまあヴィンテージもの、
はいはいはい、
はい、
それはじゃあ3年の時に、はい、まあ、ピークというか3年ぐらい経つと美味しくなるみたいな味わいを狙って、はい、3年ものを作って5年寝かせるもの、10年寝かせるもの、20年寝かせるもので分けてお酒は作ったりとかするんですか？
そういうわけではなくて、
はい、
3年、5年、10年、20年って、まあ、基本のラインナップがあるんですけど、
はい、
3年は3年以上熟成させたものがブレンドしてあって、
はいはいはい、
5年は5年以上、10年、10年以上、20年は20年以上、
うんうんうん、
ブレンデッド日本酒なんですよ。
はいはいはいはいはい、
だから
なるほどなるほど、
基本的なうちの酒の作り方は、
うん、
古酒に対してはまあ麹具合が多くて、うん、アミノ酸糖分とか、まあ日本酒度がマイナスで酸があるっていうお酒が作られているんですけど、うん、それをまあブレンドするんですけど、うち昔のもあるじゃないですか、昭和49年から作ってるから、
はい、
だからそういうのでなんか何こんなにあるのみたいなたくさんあるやつをちょっとブレンドしてこうその香味を整えたりとか、うんうんうんうん、そういうことをしてますので、3年ものは3年経ったらこうなるね、5年もの用に作りました、10年越し用に作りましたって、そういうわけではないんですよ。
じゃあベースのお酒、これ、まあ、言える範囲で大丈夫なんですけど、はい、ベースとなる何ていうんですかね、とはいえ寝かせるためには新たに作られるものがあるわけじゃないですか。その新たに作られる、まあ、今年のもの、例えば生原酒でピチピチ生で原酒で出すようなものとかっていうのの、
はい、
なんというですかね、レシピっていうのはむしろ逆に変えてないみたいな、変えない感じ
ですか？そうですね。だからマイナス25ぐらいある保守用のピチピチみたいなやつと、
うんうん、
あと3年のベースになるようなマイナス10ぐらいのやつ、
うんうんうん、
2種類作ってる感じ。
そうなんですね。で、それぞれの育ち方とか、例えば10年と、はい、まあ、13年ぐらいのやつとか、うん、そこら辺を木、まあ、木酒みたいなのをして、
ブレンドして、
そのレギュラーのダルママサブネ10年的味になるように、
そうです
ね、時々、まあ、ちょっとだ18年もののやつをちょっと入れるかみたいな感じで混ぜたりとかして。
ちょっと酸が足りないなとか思うと、酸が結構あるような、うんうん、20年ものを本当に 1% とか 3% 入れるだけで変わってくるんで、
だから50年の歴史で、しかも別に1年に1本作ってるわけじゃないから、50年の歴史の中でさらにその年で 何種類かあるような、
はい、
いろんな味わいの100本があるような中からキーが決まっていって、
はい、
まあ、ちょっとでもこの今年の10年には酸とか香りがちょっと足りないとか、こういう風にしたいなっていうので、もの無数にある中から調合していくって感じなんですね。
まあ、種酒っていうか玉がいっぱいあるからいろんなことができるっていうのはあります。いや
本当にブレンドの技術もすごい重要になってくるんですね。
そうですね。だからうちの当時、うん、私の旦那さんがすごい、うん、すごい上手にやるんで、わあすごいみたいな、はいはい、私飲むだけなんですけどすごいんですよ。でも大体何があるか分かってるから、
はいはい、でもじゃああれですね、その 今そのダルマ・マサムネのヴィンテージの例えば1984年ものものみたいなのは、はい、その1984年のお酒だとは思うんですけど、うんうん、3年5年10年20年のものに関しては基本的にブレンデッドってことだから、じゃあ今回のこの生酒新酒2010に関してはシングルカスクなんですね、
う
ん、
そうですそうです、これはシングルこれはもう混ぜてない。
あすごい、なんかより嬉しくなっちゃいました。
そうですね、これはすごいね、こんな綺麗な色で美味しいです、うんうん、はい、
ちなみにこの色がついたりとか、なんかコクが出てきたりとか甘みがこう感じられるようになったりとか、まろやかにみたいなので、はい、科学的な変化みたいなので、なんかどういうことが起きてるんですか。
まあ、アミノカルボニル反応とかメイラード反応っていうものが、まあ、着色はあって、うんうん、あとその、うん、まろやかになるのはこう、うん、新酒の時は水の分子とアルコールの分子が分かれてるけど、保守になってくるとアルコールの分子の周りを水の分子が取り囲むから、舌に触る時にワンクッションでまろやかに感じられたりとか、あとはまあ、うんうん、アミノ酸の組成が変わってきたりとか、うんうん、いろいろあるみたいですよ。ちょっとなんか他人事みたいです、すいません。
そうの飲む専門ですよね。
そうです。
いや絶対おかしいと思う。
そうです本当に。
あ、そうなんですね。じゃあちなみにそのダルマ・マサムネの中で、はい、一番古いその熟成酒でいくと、その50年前ぐらいの、
52年前
がまだあるんですか。
50年前まだありますよ。昭和46年のお酒が、あともうちょっとって言っても何百リッターぐらいありますけど。
でだいぶありますね。
はい。
あ、そっか。でもそう、当時それこそ尖りすぎてたからなかなか販売も難しかったってことなんですね。
まあ、200リッターぐらいある、あ、違う違う、200本ぐらいあるのか一生瓶で。
ああ、
でも父はそのなんかこれどうしよう、なんか悪くなったらどうしようとか思って、少し一生瓶で100本だけにしようとかは言ってなくって、
うんうん、
もうやるならはい5000リッターとかそういう感じはい3000リッターとかみたいな。だから
チャレンジャーですね。
悪くなったらどうするのって思う。私はようやらんかもしれない。あの人やでやってきたのかもしれんけど。
その先ほどおっしゃられたような、
はい、
甘口で酸もしっかり出せて、はい、麹もいっぱい入れてアミノ酸もしっかりと つけてというのは、はい、まあ、熟成すると美味しくなるからっていうのは、はい、これまでの何て言うんですかね、歴史というかいろいろ今まで作ってきたからこそ多分たどり着いてると思うんですけど、 その50年前の時っていうのはまだ手探りの状態
です。そうですね、だからね、52年前のその最初は吟醸酒で、その次がすごく濃い純米酒、うん、毎年いろんなお酒を作って、だいたい平成になる前までぐらいは、
うん、
お試し試行錯誤みたいな
20年ぐらい試行錯誤してる
状態。そう、いろんなお酒がだからあるんですよ。
だから そっか、その、ダルマ・マサムネの、30年ぐらい前からの今のだと、まあ、ある意味ちょっと安定というか、
うね、はい、
あのダルマ・マサムネらしさみたいなのあるけど、それより以前になると、だいぶいろいろ
あって、
個性豊かな感じなんですね。
結構楽しいですよ、そのヴィンテージの。並べてる売店にはいろんな色があるし、
う
ん、
だからそうか、そうか、年数にその年によって、うん、ベースのお酒がもう全然違うから、もう育ち方も全然違ってとかなんですね。
だから、うん、古いのに色が薄いのはどうしてですかとかお客さんが聞いてくるから、これは皆さん、あの吟醸だからたくさんお米の周り削ってるから、うん、皆さんが少ないんですよって言うんですけど、
うん、
だからそうですね、いろいろやってきて、まだその頃は普通酒も昭和50年代とかはある程度売れてたのでできたんですよね、うん、きっとね。
ああ、なるほど。あ、じゃあ全量をもちろんその熟成に回してたわけではなくて、普通酒を少し作りつつも
その
次の戦略として、うん、ずっとその貯めていってたってことなんですね。
まだ昭和50年代は普通のお酒も結構まだ出てたから、うんうんうん、出てなかったらもうやっていけないと、回んない腰貯めたら
そんなに溜まってたんですね。
そうだからみんなに、うん、変じゃないとか言われて、
やってきたんで、あのお酒どうするの
どうするのかしらみたいな。やばくないみたいな、まあ、その頃はやばくないはなかったと思うけど。
ああ、そうなんです、ね、
そうなんですよ。
そっか、いや、でも今、そう、ちょうどそのおっしゃったように、
はい、
まあ、削って、まあ、だいぶ磨いていたから、あんまり色がついてないみたいなのが、ちょうど、とある酒蔵の仲良くしてる酒蔵のお酒を全然違う、はい、福島の酒蔵なんですけど、愛知県の酒屋さんで、うん、で見つけて、いやこれ通常の今のラインの中にないはずだなと思って、その酒屋さんの手に取ったら20年以上前の大吟醸だったんですよ。うわーこれは面白いと思って、もうそこで普通に僕が買って、はい、今度その蔵に行くときにそれを持ってって一緒に開けようって言って、
で
持ってったらやっぱその今の蔵人とか当時誰も知らないみたいな状態だったんですよ。
ああそうですよね。
俺蔵がどうこうなる前のやつだから、
うーん、
誰々さんの時のやつだねみたいな感じで、その当時のそれをのその時この間飲んだんですけど、飲んだメンバーはだもちろん誰も知らないみたいな状態で飲んだんですけど、いざ開けてみたら本当におっしゃる通りあんまり色がついてないんですよね。
あやっぱね、吟醸だもんね、うん、はい、そうですよね。
もう本当になんかそのだいぶ 30-35% とか多分そんぐらい磨いてる、相当磨いてた大吟醸だったんで、
それ冷蔵庫
おそらくっていう感じですね。ちょっとその20年の間にずっと冷蔵庫に入ってたかとか、ちょっともう酒屋の中で多分あえて20年置いてたものじゃないと思うんで。
そうですよね。なんかなんでこの人これ買ってくんだろうとかきっと思われたよね。
多分そうですね。
売れたぞみたいな。
まさかあれを買ってく人間がいるとかみたいな。そう、でもなんかその熟成酒の楽しさってちょっとそういうところも僕はあるなと思っていて、
ね、
その自分の知り得ない時間をこう辿って誰かとその時間をこう、はい、なんていうんですかね、思いを馳せながら共有するみたいなのは、うん、味や香りと共に共有するみたいな、なんかすごいなんか豊かだなと思うんですよね。
はい、うん、そう思います私も。
あとまたその熱燗とかその温めたり飲んだりしてもすごい美味しいですよね。
そうなんですよね。温めるとなんかまた違う世界が見れるっていうか、
うんうんうん、
柔らかさがわーっと口の中に広がって、
うん、
特にまあちょっと寒い季節になってくると、
うん、
あーもう本当になんか幸せって思う感じ
なりますよね。
うん、
あとあの器とかもおチョコで飲むのとワイングラスで飲むのとちょっとマニアックですけどリキュールグラスで飲むのとかでも全然変わってくるので、
ね、違いますよね、
うん、いろんなブランデーグラスとかも全然違うんですよ ね、
ね、違います違います、
うん、
私結構、まあ、冷たい時はブランデーグラスみたいな、まあ、こういうグラスで手のひらで温めながら飲んでするのも、はいはい、うんうんうん、あの変化があって楽しいですし、
うんうんうん、
本当にいろんなこのお酒も冷たくしたり温めたり、うん、常温で飲んだりとか、
うんうんうん、
いろんなあの味わいが楽しめると思います。
そうですね、はい、あの僕も今回いろいろ、まあ、お酒試しているんですけど、管理者ももちろんすごい美味しいんですけど、
はい、
個人的にすごいヒットはリキュールグラスで飲むとすごい、
ああ
美味しいと思って、やっぱその味わい的にはちょっとリキュール寄りなのかもなとちょっと思いますね、うん、
そうですね、うん、ちょっとねオレンジ系の感じが、うん、まあマーマレードみたいな感じの、うんうんうん、気もするし、
なんか今言ってもその50年たっ、
はい、
くらい経ってその国税局とかも、まあ、熟成酒を推奨とか、まあ、あのすごく前向きに捉えてくれるように、まあ、なっていって、はいはい、ただしかも世界的なそのアルコール飲料というかアルコールの世界で捉えた時には、はい、むしろ熟成酒って一番価値があるじゃないですか、うん、そのエイジングにすごい価値が置かれてたりとかするじゃないですか、はい、っていうなんかその実はあの世界的に見たら そこに価値そこにこそ価値があったりとかしたりとかする中で、
はい、
あのまあ、正直な話ただ50年経っても熟成に特化してる蔵は多分あんまり増えてないと思うんですよ だからね、まだその、なんていうんですかね、本当にパイオニアであり、第一人者、代表する、あの、熟成グラの、あの、ダルマ・マサムネとか、バシラキ・ツネスケ・ショウテイさんだと思うんですけど、なんか、これから、はい、まあ、50年、これまでの50年と、これから50年って言ったら、ちょっと遠すぎちゃうんですけど、
はい、
まあ、今後の展望で、まあ、5年、10年とか、なんか、まあ、はたまた20年とか、なんか、こう、イメージしてる、なんか、熟成種のこれからみたいなのってあったりとかするんですか？
そうですね、私は、まあ、父の代では本当に熟成酒をやり始めて10年20年経ったものとかも商品化して、うん、まあ、こういうのが日本酒の熟成したものでしっかりした味わいだとかこうなりますよってこう、まあ、時間をかけたこと自体が価値みたいなのがあったんですけど、私は、まあ、女性でもあるのでなんかもっとこう楽しく熟成酒を飲んでもらいたいっていう気持ちがあって、
うんうん、
まあ、例えばアイスクリームにかけるお酒っていう商品があったりとか、うん、その赤ちゃんが生まれたら20年間自宅で熟成させるね、さっきも言ってた未来へってい う, こう時間とそのお酒の中に溶け込んだ時間と飲む人の人生を掛け合わせたような商品を作ることによってその普段はあんまり日本酒興味ないなみたいな人も、あ、これはちょっと飲んでみたいなとか、二十歳の梅酒っていう古酒、20年古酒で漬けた梅酒とか、いろいろそういうのが好きなんですね、私。
うんうんうんうん、
だから熟成した日本酒、ダルママサムネは、まあ、もちろんあの嗜好品なので好きな人嫌いな人いるかもしれないけど、私はその好き、このお酒の味わいは美味しいっていう、私が美味しいと思うのは当たり前で、そこに時間の付加価値とこう人がグッとくるような物語を持ったお酒をこれからもやっていきたいなとは思ってますね。
いや、めちゃくちゃいいですね。素敵ですね。なんか本当になんか今までは、まあ、この熟成酒の、まあ、味わいを追求してある程度その、はい、そこ30、20年かけていろいろ試した中で、まあ、こうい、まあ、だいぶメソッドが確立されて30年かけて それぞれの年代のヴィンテージが溜まっていって、で次の展開として、うん、じゃあその時間がどういうストーリーに変わって、はい、はたまたどういった味合うっていうだけじゃない、それ以外のそのお酒に対しての体験っていうのをどこまで付加価値をつけられていくのかみたいな、
は
い、
そうですよね、うん、
いやだから、ね、すごいですね。
あと8年経つと60年ものができるから、今度還暦の人が自分と同じお酒を飲んでそこにこう、うん、その人のその人生の巻物みたいなのをぐるぐる巻いて売るみたいな、そういうのとか、
めちゃくちゃ面白いですね。
まあね、そうにお酒ってこう涙もこう笑いもそこにぎゅっと詰め込めるものだと思ってるんで、
はいはいはいはい、
あのでもそういう夢のあるお酒を私はやっていきたいなと思ってるんですよ。
いやー、すごいですね。なんかあの全然全く僕はつながりがあるわけじゃないんですけど、
はい、
なんかライフイズノベルっていうこうサービスがあって、それとかは、うん、そのまあ依頼者さんの人生を本当の作家さん小説にしてもらうっていうサービスがあるんですよ。
そんなのがあるんだ。
だまさにそれを書いてもらったやつが巻物になってラベルになってたら、もう本当に唯一無二のめちゃくちゃ面白いものになりそうですよね、うん、
そう、なんかそういうのいいなって、う
ん、いいですね。二十、うん、歳のね成人式の時にもいきなり20年もののコシ飲んでもらいたいですね
そうですよね
うん、なんかね、下手にやっと飲めるってなって飲み慣れてないビールとかチューハイを飲むよりは
本当
思いを馳せてほしいですよね。これ自分と同い年なんだみたいな。
もう二十歳になったら大学とかでは日本酒の講義をしてほしいんですよね。
あ、そうですね。出会いが悪いですよ ね、 なかなか。
そうそう、
いいですね。なんかそういったそのなんか全然違う体験を届けられるというのも、はい、熟成酒の魅力の一つかもしれないですね。
そうですね、それはね、すごいあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
あとは届け方とか、
はい、
まあ普段日本酒を売るっていう視点とまたちょっと違うところから見ると、
うんうん
うん、どんだけでも売り方ってあるんじゃないかなって、お客さんに喜んでもらえるんじゃないかなっていうのをいつも考えてる、なんか。
いいですね。なんかしかも今ちょっと僕思ったんですけど、僕は今家族、はい、子供2人いて4人家族で、はい、まあ来年1人増えるんですけど、うん
ね、
ある程度のね、その子供たちがお酒飲めるような年齢になったら、5人家族全員のヴィンテージ全部混ぜても楽しいですよね。
あ、
それって我が家の味になるなとか、
うん、まあ、確かにね、
なんかそんなこともやっぱ、なんかそんな、なんか、
面白いですね、
贅沢な体験もできちゃいますよね。
それ初めて、なんかそういうこと言う人初めて会ったけど、混ぜるみたいな。結婚する2人のやつを混ぜるのは考えたことあるんですけど、
はい、
家族全員混ぜるってなかなか、
ね。そうですね。まあでもなんかそう、さっきブレンドされてるって言ってたので、うんうん、なんかその
面白いと思う。
いろんなお酒を混ぜて自分のお酒味を作るみたいなのっていうのも、うん、やっぱまあすごいなんか面白いなと思いますね。
はい。
いやー、なんか本当熟成酒も結構僕は誤解されてることが多いなと思ってるんですけど、
はい、
なんかそれって多分さっきこうちょっと話は戻ってしまうんですけど。熟成酒にするために熟成に耐えうる適してるお酒ではなく、はい、たまたまなんかこう寝ちゃったとかで、うん、なんか熟成酒として出されてしまって、うん、なんかあまりいい体験をしていないみたいな方に、
う
ん、僕もその熱燗 DJ として正直よく会うんですよ。いやちょっと熟成酒ってあんまり得意じゃなくてって、う
ん、はい、
でも大半がやっぱ誤解というか、うん、美味しい熟成酒にそこまで出会えてないみたいなのが僕は結構あるかなと思っていて、なのでなんかそのすごくこんだけなんていうんですかね、こう妄想でも盛り上がれちゃうぐらい楽しい僕はお酒だと思っているので、なんかその、はい、そういったね、楽しい体験を通して熟成酒の誤解を解いて、なんかむしろなんかすごい面白いんだよみたいなのを、
はい、そう、ワクワクするお酒かなって思うんで、うん、
そういうのなんかそれこそ、ね、20代のなんかお酒飲み始めてる子たちがこう、うん、面白がってくれたらすごいいいですよね。
そうですね、うん、そういうなんか人たちにわーって言ってもらえるような、
うん、
なんか考えようかな。
そうですね。僕なんか温めることぐらいしかできないですけど、温める必要があれば動いて喋れる主観機だと思ってもらって、
いや素敵ですね、そういうのも。
いや、
ね、若い人うかんとかってあんまりまだ馴染みないで、
うんうん、
まだまだ広めるところはね、いっぱい
考え
ればあると思いますので、
熱燗燗酒であったりとか熟成酒に対していい経験というか、あんまり美味しい体験とか出会えてない方は、僕ダルママサブネの回し者なので言うんですけど、ダルママサブネの商品を、はい、一旦買って温めてみたら間違いないので、
そうですよねとか言って、うん、
でね、僕そうだな、できればなんかやっぱすごいいい体験、美味しい、いいなみたいな体験が一番最初に来ることがやっぱりすごく 大事だと思ってるんですよ。ですね、うん、ちょっと背伸びしてでもなんかね、僕はね10年もののやつを一番最初にデビューしてもらいたいなとかと思いますね、ダルママサムネの、
うん、10年ね、10年結構でもやっぱ癖っていうか、
うん、
20歳の子が飲んだらなんて言うんだろうね、
早きたいですね、
ただあんまり先入観がないから、
うん、
逆に、
うん、
日本酒ってこういうものだよって思ってらっしゃらない方の方が、うん、あれ何これ面白いっていうかもしれないですね。
僕の経験上は完全にそっちですね。さっき実はその日本酒の出会いが良くないっていう風に話したんですけど、うんうん、はい、これって実は、30代 以上の人の方が圧倒的に多くて、
そうですね、
20代の子たちって、うん、その逆に30代までの人たちが何て言うんですかね、上からやられてもう嫌な思いを散々してるからあんまり20代にそのバトンが引き渡されてないんですよ。
そうですね、うん、もう出会ってもいないみたいなね。
そうなんですよ。だから、僕も時々その僕のイベントにたまたま何て言うんですかね、本当に20前半のまだそんな日本酒も全然分かってないっていうような子が来たりとかするんですけど、熟成酒の缶飲むと、はい、美味しい、飲みやすいって言うんですよ。
ああそうなんだ、へ、うん、
だからもうなんか結局結構なんていうんですかね、あのだいぶ好きになっちゃうと知識も増えちゃうから前提というか先入観で飲んでることも多いんだろうなって思うので、はい、そうなんか本当に
先入観のない20代を攻めるっていうのもいいですね。
いや僕
は缶酒で
熟成酒の缶酒で20代に攻めたいなって、
ね、
すごい常々思ってますね。
ね、いいかも。
はい、いや、ね、なんかすいません、ちょっと話でだいぶずれてしまったんですけど、
楽しいです。
はい、でも本当にあのもう回し物だと何とも言われてもいいので、
はい、
ぜひね、あの皆さんダルママサムネの、うん、あのお酒買ってもらいたいですし、
はい、
まあ、今回のね、あのお酒気になる方は助太郎酒店のテキコース申し込んでいただければ届くので、まあ、ぜひね、
お
う、もういきなりこれが最初に飲んだらもう多分もう何ていうんですかね、もう価値観、日本酒の価値観がだいぶひっくり返ってしまうとは思うんですけど。
でもこれ絶対、うん、でも飲んでほしいわ私は。あのうちにももうないお酒だから
そうですよね。
そう、なんか嫁に娘を嫁に出す父親の気分、
うん、そうですね、僕
なんかもう寂しいみたいな、生ちゃん、生子が出ていって
なんかすごい責任を感じますもん。なんかその丁重に扱わなければみたいな、
やっぱありがとうございます。
すごいやっぱ感じますね。
ぜひ飲んでもらいたいわ私は。
そうですね、
すいません、なんか上からで
皆さんの感想もね伺ってみたいですよ ね
聞いてみたいです。
あ、何かあのダルママサムネさんの方でなんか、はい、今もうね作りの時期に入ってきてますし、
うちね12月の終わりからなの。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。もう新酒にはこだわってないので。
確かに、
もう新酒早く作らんでもいいやろみたいな。まあいいわ後でみたいな。12月の30日くらいから始まって、みんなが休みの時に酒坊を作っておいて、
はい、
みんなが出社してきたら、
うん、
添え中止めに入ろうかなみたいな。
あ、そうなんですね。
だからまだ大丈夫ですよ。
ちょっとあんまり告知することもまだ今あんまり。
そうでもね、
うん、
告知は特にないですけど、うん、でも酒蔵ツアーを最近始めてて、
うんうん、はいはいはい、
まあ有料の蔵見学が1000円、3000円、5000円、1万円コースってあって、
え、
いろいろ1万円コースになるとなんか50年ものとかも飲めるんですけど、
う
ん、
やば、めっちゃいいじゃないですか。
昨日も香港の若者が IT 関連の
飛
び旅で来て、
うんうんうん、
めっちゃ飲んで、
うん、
で自分の生まれ年の平成6年のお酒とか海中熟成酒とか買って、
うんうんうんうん、
喜んで帰ってかれましたので今日も見れたしね、今日も一人いらっしゃったし、
うんうんうん、
だから酒蔵ツアーがおすすめです。
いやめっちゃ楽しいですねこれね、はい、僕もこの間駆け足です、もう本当にちょっとしかいられなかった言ったんですけど、うん、もうどうしてもなんかその濃い焦がれたあのダルママサムネだったので見たいということでちょっと見せてもらったんですけど、めちゃくちゃ楽しいですよ。あの本当にその 4,50 年前のなんかなんていうんですかね、まだそれこそ日の目を浴びてないっていうか、ね、暗闇の中にずっといたお酒たちをちょっとこう、はい、なんていうんですかね、覗けるんですよ。それがめちゃくちゃ楽しいので、
皆さんすごいタンクにねそれぞれの年の出来事が貼ってあったりして、
そうですね、でまた、まあ、正直やっぱりそのヴィンテージの30年前のものとかって ちょっと価格、まあ本当に貴重なものなので、価格的にはね、はい、そんなポンポンポンポン買えるものではないので、ツアーで。
バグラツアーに来たら、私がもう、これも飲んで、これも飲んで、これも飲んでって、いっぱい
続きます。ね、で、はい、それで本当に、あ、これがいいっていうのを、なんか買って帰るって、すごいなんか、
そうですね。
いい体験ですね。
うん、でもね、みんないっぱい飲むから、うん、なんか、太っ腹になっていっぱい買ってってくれるんやん。もうそんなに買わんでもいいってって言うんやけど、いやこれも買って、これも買って、はい、いやいやもう本当すいませんと3万円とか買ってってくれたり。
すごいですね。ものすごい客単価の高い酒蔵ツアーなんですね。
今日のお客さんなんか6枚ぐらい買ってたから、ね。もうそうも買わんでもいいですよ。もうでもなんかやっぱせっかくなのでみたいな。
うん、でもなんかこうここでしか出会えないというか、やっぱりその。そこもやっぱ熟成酒の魅力だからこそ買うんでしょうね。そのどこ、どこでも売ってるわけじゃなくて、ここじゃないと買えないので、
はい、あとね蔵も見てもらってやっぱ納得っていうか、
うんうんうん、
なるほどねって思っていただけると、じゃあちょっと、うん、ね、あの大切な人に送ってみようかなとか思われる。
いやーといいですね、
はい、
行ってほしい、
ぜひ来てください。あ、一応予約制なんで、私がいる時にご案内するんで、うんうん、あのホームページ見てもらえれば酒蔵見学のところがあります、はい
は
い、
え、じゃあ一人から行けるんですか。
一人からだって変な人っていうかさ、ここまでさ、ここもこの岐阜市の北部まで保守飲みに来る人ってやっぱ変わってるとは言わないけど、うんうん、ちょっとこう、うん、面白い方が多くて、やっぱ一人旅の人がすごく多いね、うん
うんうん、そうですよね。僕も今ちょっとイメージしたんですけど、自分がもし家族がいなかった時に、うん、あ、ちょっとだるま正宗さん行って見学してみたいなって思った時に、ちょっと友達誘う気にならないですもんね。
そうだから一人で行きたいみたいな
そうですね、あの誰が来てくれるみたいなところもちょっとありますもんね。
誰か行かないってうーんみたいなそうだから一人の方がすごく多いですよ。
あ、いいですね。なんかでも本当気軽で、そうそう、行くとしたらでもお酒飲むとな感じなんで、
バスですね、バスかタクシー、
うーん、駅から、
うん、駅から遠いの。
あ、そうなんですね。
タクシー乗ると5000円かかるんで、
はいはいはいはい、まあでも6万円買い物すると考えたら、まあ
そうね今日の人はでもバスでいらっしゃったよ、
はい、
700円ぐらいかな、なんか
あのバスで700円ってやっぱ結構な距離走りますね。
田舎をバスで来てくださいましたけどまあでも田舎のそのね、その道中も楽しいと思いますので、
いやー、ぜひこれは皆さん本当に、いやでも本当楽しいと思いますよ、うん、まあ僕も本当に行って、心の底からおすすめできるので、
ありがとうございます。
はい、ぜひ皆さん行ってみてください。
はい、興味のある人はぜひホームページをチェキラウで
チェキラウで、あ、じゃあぜひね、あのここのあのポッドキャストの概要欄にリンク貼っておきますので、
ありがとうございます。あの
ホームページご覧になっていただければと思います。
はい、ぜひぜひ、はい、
はい、やすます長いお時間ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、本日のゲストは白木常助商店の白木さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、完全になんか今回は僕あの自分のテンションが上がりすぎてちょっと恥ずかしい回になってしまって、なんか僕のオタク魂がなんか爆発してしまったような回になってしまったんですけども、なんかそれぐらいなんというですかね、熱込めて語れちゃうぐらい熟成酒の世界って楽しいので、なんかその楽しさの片鱗を今回の酒や、だるま正宗さんの酒でちょっとその片鱗の一端でもいいんでこう体験してもらえたらすごい嬉しいなと思ってます。で、本当に何ていうんですかね、と今回と取り扱わせていただく、だるま正宗生酒新酒2010は本当に貴重で、取り扱わせていただけるだけで本当にありがたいと思ってますし、だからこそ何ていうんですかね、一人でも多くの方に届いてもらいたいし、興味のある方ぜひね、詳しい詳しくないも本当にもうどうでもいいので、あの興味がある飲んでみたいという方はですね、11月末までに申し込んでいただけたら、12月上旬に届きますので、 ぜひですね、概要欄のつけ太郎酒店をご覧いただき、特別賞テイクコースを申し込んでいただければなと思っております。はい、こういった感じでですね、いろんなマニアックから、珍しい、はたまた最先端な、なんというかね、お酒の、日本酒の、情報などもいろいろとね、発信していきたいと思いますので、ツイッターも、つけ太郎でぜひ検索してみてください。ラジオの感想はですね、ハッシュタグつけラジでお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はつけ太郎でした。さようなら。